なるほどね。
で、まあ、その第一作で、まあ、主役以外で印象に残る人っていうことで、まあ、竹丸ちゃん、誰かいます？
僕はね、もう、シリーズ通してもう、その、唯一というか、まあ、その、菅原文太以外に、
うん、
その、仁義を張り通せた人って数少ないんですけど、この映画のシリーズ。うんうん、その一人ですね、梅宮辰夫です。
ああ。
あ、そうか、辰夫も
出てるか。はい。梅宮辰夫が、この第一作では、
はい、
その、まあ、兄貴分のような形になるんですけど、
うんはい、
まずその、獄中で、
はい、
兄弟の杯を交わすんですけど、
うん、このシーンがね、
まあ、はい、その日本酒もないし、うん、杯もないわけですよ、
はい、
でどうやって兄弟の杯したかっていうと、
汚い話もしかしてこれ、
いや、これ違います、おしっこじゃないです、
あ、びっくりした、はい
はい、そんなんじゃないです、
腕を組み合って、
はい、
持ってたカミソリでお互いの腕を切って血をすすり合ったんですよ。
そう。
いやもう、血液型違ったらえらいことだ。
そのシーンがもうむちゃくちゃいいんですよ。
かっこいいんですよ。右手出すんやったかな？あ、左手出して
、左手どうしよう。
こう組み合うっていうか、はい、拳をつき、ちょっとこう、かわし合って、お互いで、こう、カミソリで、右手を切る。で、チューチューすするんですよ。
なんでカミソリがあるんだよ。
で、これはその梅宮辰夫はもうこんなとこにもこれ以上入れないから、
うん、
自分でその隠してたカミソリで腹を切って、
うん、で、病院
に行かなきゃいけない状態にして、そこから逃げる、
うん。
で、お前はそれを看守に知らせてくれ、つって。で、もし苦しすぎるようだったらもう殺してくれと。
そう。
もうなんなん、うわ、もう気持ち悪くな
る。で、その代わり、お前の保釈金出してくれるところを俺はわしは外で探してきてやるからっていう。
マットレ
ー
やと。
ストーリーなんですよ。
うん。実際それするわけ？
するんです。
うわ、もう。ちょっと、
これ本当の実話ですから。
血の毛がすごい、ちょっともう栄養取りながら喋んないとダメだけど。
でも、その、梅宮辰夫は、結局その、違う組の人間だったんですけど、
うん、
その山盛りの画策と、その部下の裏切りで、うんうん、結局その組の反面に回ってしまうわけですよ。
はい、
で、山盛り組に、うん、合流するんですけど、
はい、
菅原文太の兄貴分として。
はいはい、あ、兄貴分になる。
で、その、お目付けというか客分として、いて、
うん
うん、菅原文太が獄中にいる間も組を盛り立ててくれる人なんですけど、
やっぱり
途中で山盛りが、本当にこいつは担いでいい親なんかって気づいちゃうわけです。
なるほど、なるほど。じゃあ死なないのね。はい、梅宮辰夫は死なないんだ。そのまま行くわけね。
ところがやね。
それが残念なこと
に、ね、
最終的には、はい。まあ、警察にっていうことなんですけど。
あ、警察に殺されんの？
まあ、これも、う
ん、ダメじゃん、警察。
チンコロするんですよ、チンコロ。
チンコロがわかんないね。
チンコロしちゃうんすよ。
チンコロ、ね。広島弁で言う、あれ、はい、広島弁なん、チンコロは。
どうなんすかね、なんか薬剤用語みたいなことだと思うんですよね。
ちょっと待って、広島弁なわけないやろ。
チンコロです。
殺にチンコロしたんお前らやらっていうセリフがあって。
作ったってことね。
そうそうそうそうそう。
チンコロ、チンコロされちゃうんすよ。
それで、警察が踏み込むんですよ。その、自分の丈夫、女の家に。梅宮辰夫がいるところ、女の家に、
はい、
こもってるっていう、
チンコロじゃない。クラウディ
アの、まあ、梅宮辰夫はもう、
クラウディアじゃなかった。
はいはいはい。
梅宮辰夫はもう旅打とうとしてたんですけど、
はい。
その
ちょっと待って、旅打つって何
逃げるとか、その、はい、例えば、そうしないか。
なるほどね。
うん、
旅打とうとしてたんですけど、
逃亡ね、はい。はい。
そうやって、密告があったことによって、
はい、
警察に踏み込まれて、警察を撃って、自分を撃たれて死んじゃうんですけど。
そう、
でもこの人は最後まで、死ぬとこまでがかっこよく、唯一ぐらい、唯一と言っていい、その死ぬまでかっこよく描かれた人なんですよね。
たっつさん。
たっつさんいいんですよ。
たっつさんいいんですよ。
まあ、ちなみにこの後別の役でも出てくるんで、
たっつさん。
たっつさんも別の役、は
い、なぜ出たいって言うんだよ、もう。これで終わっておけばいいのに、欲が出ちゃうのかな、みんな。
で、じゃあ、僕の場合は、
はい、
有田敏夫役の渡瀬恒彦。
ああ、さっきね、言いかけた、はい。
渡瀬恒彦は、はい、本当に、これ、酒井、さっき言った、松方弘樹演じる酒井の、
はい、
ライバルというか、同じ組の中の別の 組織の若い衆なんです。で、うん、要はヒロポン、はい、薬ね、はい、薬の売人をやってた。
ヒロポンは大丈夫だよね。
ヒロポンは大丈夫、ね。大丈夫ね。その薬の売人をやってたんだけども、はい、その、組が草津から目つけられるからやめろと、松方弘樹は言うわけなんです。
ああ、はいはいはいはい。
お前らいい加減にしろと。
ね、それ
はで、怒りに行くんだけども、はい、なかなか金が入ってこんじゃないのと。
はい、こっちに。はい。
親、要は山森さん、要は親だけ儲けて、はい、わしら、だからこういう薬ぐらいはやっとれ、やらない、やっとれんじゃないのっていうことで、はい、松方弘樹と喧嘩するわけなんですよ。
はい、はい、はい。
まあ、そういう役なんですけども。
知らないのね。じゃあ、渡瀬さんは知らないね。
この人は知らなかったかな。
知らないかい。
で、ところが、この、渡瀬恒彦って確かね、これ映画が3作目か4作目らしいんですよ。ところが存在感といい、声の張りといい、抜群にあるんですよね。で、本職の人がこの映画を見て、
はい、
誰が一番本物っぽいですかって、昔あのテレビの企画でやったら、はいはいはいはい、一発で渡瀬恒彦って
。それがおみやさんにつながるわけね、今の。
おみやさんとはちょっと違う。もう全然イメージ違う。
違うのね。おみやさん警察官だっけ、うん。なるほどね。
9係のあの、係長
係長だよね、9係。そうだよ。命の義理のお父さんになるからね。
全然違う。
違うのね。
もう全く本当に怖いんですよ。
テレ朝枠じゃないのね。
え、キレ、目がすごい怖いの、この人。うん、
この人、うん、結構いい役するよね。
うん、ところが、まあ、
これは悪役になるの、これは。
うん、まあ、もう悪役ですね、はっきり言って。
なるほどね、
だけども、チンピラ役なんだけども、チンピラとは思えないような迫力があるんですよ。うん、だから、松方弘樹、さっき言った、まあ、主役とは言えないけど、まあ、うん、あ、3番目ぐらいに名前が出てくる、松方弘樹と対峙しても全然引けを取らないというか、
すげえな。
当時3作目のね、出だしの役者でも、やっぱり、全然引けを取らなかったっていうのが、この、印象に残ってますね。
これね、僕、もう、どの5作品のどれか分かんないですけど、
はい、
親父が夜見てて、それこそね、はい、金曜ロードショーとか、土曜にやってる枠でやってて、で、見てたんですよ。
うん。
たぶ
ん
もう、ものの5分ぐらいで、うん、みんなが取り押さえて、そいつの片腕をバーン切って、
あ、それ、これ大好き。
血がブシャー出たんですよ。
うん、これ。
それで貧血なりかけたんですけどね。
これです。
梅宮達夫が切ったんですね。
あ、そうそう。まだ若い頃の、その、ヤクザ組織も固まってないような時代の時でもう、腕を叩き切った。
なんで、なんでそんなことしたの？なんで？
小競り合いです。
小競り合いで片腕。
当時はもう無茶だったっていうか、もうこれはほとんど実話ですから。
捕まんないよね、それは。
いや、捕まります
よ。あ、それで捕まんの？
まあ、いろんなことで捕まるんですけども、
いや、もう怖すぎる。
誰かが見てるわけじゃなくて、言わないですから。
怖すぎるやん。俺もう小競り合いで片腕なくすとか、もうそんな小競り合いしたことない。
まあ、ぶっちゃけ言うと両腕なんですけど。
いや、もう両腕な？
うん、そう。はい、片腕だけじゃ
ない。片腕じゃない。そう、続きやったんかいな。
もう一丁行けとか言って、バサーってやられるんですよ。
いや
ー
もう、なんか悪いことしたんだろうね、その人は、ね。
まあまあまあまあ
まあ。まあまあ、はい、
クラウディアに
手出した。で、まあまあまあ、それが第一作と。
うわ、
もうあんまトントンといきますけど、はい、トントンでもいいけど、第二作が、
はい、
仁義なき戦い、広島死闘編。名前がすごいんだけどね。
広島じゃなかったのかよ、じゃあ、第1作。
で、
第
1作。クレの話なんですよ。
そう、第1作は。
そういうこと
か。僕とワイナオさんがデートしたでおなじみのクレの話。
ああ、そうね、そういうことです。はい、ヤマトがいるところ、ね。
ヤマトがいるところです、ね。
うん。で、クレ氏の話だったんです、今、第1作はね。
はいはいはい。
で、第2作はクレ氏から広島市の話に移っていくんだけども
。ズム下がるとこだ、ズム下がるとこね。
そうですね。
そうですね。で、話の内容は、まあ、バクト、要は、バクチ打ちヤクザの村岡組と、はい、あと、敵屋わかりますよね。
山森さん、これ山森は
知らないか。ちょっと覗いて、敵屋って要は露天商。
敵屋ね。はいはいはい。
敵屋の大友連合っていうのがあって、そこの会長の息子の大友勝利っていう人の、ブレン隊ですね、俗に言う。ヤクザ組織でもない。要は、半グレってよく言うじゃない。
ああ、はいはいはい。
今で言う半グレみたいな集まりを率いてる大友勝利との構想のが話の軸なんです。スタートでですね。 で、ところがこの第2作って非常に変わってて、さっき言った主役の2人は出るんだけど、はい、菅原文太と金子信は、はい、ほとんどちょい役でしか出ない。ね。
そうですね。でもう番外編という位置づけでも、スピンオフぐらいの。
もういきなり、いきなりスピンオフを作っちゃったわけ。で、その中でさっき言った、大友組と、うん、村岡組の構想なんだけども、はい、この話ともう一本あるのが、これもう一つが、これは恋愛の話なんです。
もうスターウォーズじゃん。
で、村岡組の若い衆の山中誠二やったかな、はい、山中と、まあこれ山中演じるのは北大路欣也。ね、
すげえな。
うん、で、村岡組長の姪っ子、はい、姪っ子が、いまして、その人が、梶芽衣子なんだけども、うん、この人との恋愛を中心にしてずっと ストーリーが流れていくわけです。さっきの構想と二つしてね、並行して。それが、まあ、本当にちょっと異質な作品になってるんですよ、これだけ。
仁義はないの？ここには。仁義はあるのね。うん、
この広島首都編に関して言うと、
はい、
あんまり仁義はないです。
ないんかい。ただキャス見たらすごいじゃん。前田銀とか、うん、山城ちょめちょめさんがここで出てますね。
はい、まあ、前田銀なんかもめちゃくちゃちょい役ですね。
あ、うん、そうなんだ。
はい、
そう、広野組の若いし、
はい。あ、そうなのね。
だから、その、前回のその仁義の終わりで、はい、その、菅原文太っていうのはその山森から縁を切って、自分の組を立ち上げてるわけですよ。はい、並行して。で、そっちはまあ後からこの広島首都編で出てくるんですけど、
はい、
まあその広島で、さっき言ったその山中、北大路欣也対、
はい、
千葉真一っていう。
うん、いや、大友
勝利。大友
勝利。大友組。
はい。だからまあ軸なんですよね。そこにまあ呉の人間である、その、
前田銀。
はい。まあ前田銀もそうですけど、
はい。
はい、菅原文太も絡んでくると、
うん。うん。
じゃああれだ、寅さんとは喧嘩はないのね、前田銀さんは、これでは。
ないね。
ないのね。
ない
ね。桜の旦那役では出てこないね、ここはね。うん、なるほどね。
で、女優で唯一主役級の人が出てくるんだけども、梶芽衣子って人。この人がまあ綺麗なんです。
まあ、エロいっすね。
エロいね。脱ぐわけじゃないし。
梶芽衣子知らんわ、俺ごめんなさい、
ね。はい、キルビル見たことないか。
キルビルありますよ。
の、
高校生役クワ
キルビルには直接出てないんだ。
それ栗山千明。
栗山千明とか。
タランティーノが一番好きな女優が梶芽衣子だって。
そうなんだ。
それの、あの人の出てたなんとかっていう映画に触発されて、キルビルを作ったと。
そんなに作っていい、うん、
それぐらい、綺麗な人。で、今はもう、この前もアウトデラックスに出てたけど、やっぱ綺麗だったね。
今もご存命なのね。
ご存命、まあ、60か70ぐらいになってるんだろうけど、綺麗な人です。
ちょっと見ます。
うん、で、
唯一。
そう。
いや、まあ、知らねえ、見たことねえ。
あ、そう、うん。まあまあいいや。で、その山中正治っていうのは、はい、その、最後、その、村岡、まあ刑務所に入ってて。
北尾寺金やね。
そう。はい、北尾寺金が刑務所に入ってたら、はい、その、村岡組長の姪っ子っていうことは、組長がその刑務所に入ったやつなんか、その前から恋愛関係にあったわけね、梶芽衣子と。
はい。
ところが、刑務所入っちゃったと。はい、まあ、要は、殺人を犯しちゃってね。
はい。
で、無期懲役を打たれてる。
うわ。
で、そうすると、待ってる女っていうのは辛いじゃないですか。
はい。
で、その組長の姪っ子ってことは、組長、おじさんの組長が、もうあいつのこと忘れろと。
はい。
で、新しい旦那、俺が用意してあげるからと。
はい。
いうことを、まあ、その姪っ子の梶芽衣子にやったんだけども、それを、
うん、
刑務所の中で山中は、そういう、動きがあるよってのを聞くわけなんです。
はいはいはい。
要は引き剥がされると。
はいはいはい。
ここでまた脱走するんですよ。山中が。刑務所から。で、脱走してきて、その村岡組のところへ行くんだけども、
はい、
村岡組長は、あ、その梶芽衣子を追っかけてくるんだなってピンと来て、はい、梶芽衣子を家に戻すわけね。 その、はい、結婚した相手から、あの家じゃなくて、うん、俺はちゃんとおるじゃないと、
うん、
な、お前を引き離そうなんてことはしねえよって言って、うん、山中は自暴自棄になるわけ。ほんと申し訳ないと、
うん、北尾陣やね、
そうそう、
山中ね、だから
北尾路欣也は申し訳ないと、
うん、親を疑ってしまったから、
そうそう、はいはいはい、
俺こっちが
親っていうのは縄広さんね、
そうそうそうそう、はいはいはい、
村岡組長、村岡組長ね、はいはい、
殺してくれって言われるんだけども、はい、まあそういうわけにいかんで警察に捕まりかけるんだけども逃げるわけなんですよ、山中さんを、
はい、
あの北尾路欣也を、
はい、
で逃げて最後は逃げ切れずにピストル持ってるもんで自決するんですね、
はい、え、
自分で死ぬと、
北尾さん、
うん、申し訳ないということで自決するというのは、まあこれも本当に実際あった話で、そういうのがあったらしいです。
大丈夫なんかい、その話。
まあそういう秘伝物語なんですよね。
で、うん、広島編なので
、広島編で、はい、まあこの北尾路欣也とこのもう一人はその大友勝利っていうのは、そのさっき言った村岡組と、はい、喧嘩するのは大友組っていうの、大友勝利、
はい、
これが千葉真一がやる、
ね、はいはい、
まあこれがすごいんです。
いやもう最高っすね。
どうすごいの、どうすごいの、
あのぶち切れ頭おかしいよなっていうのが、
ちょっとなんていうんですかね、ラテンなキャラクターで、
はい、
もうなんていうんですかね、クレイジーな役なんですよ。
そうそうそう、
言動もその行動も、すべてがその、ちょっと狂った感じの役で。
怖え、
なんて言ったらいいですかね。池袋ウエストゲートパークって見ました。
はい、キング、キング、
あの、キングみたいなのを想像してもらうと、わかりやすいかもしれないですね。
誰だっけ、あの、
飛ぼずか洋介、ね。
そうそう、飛んだ人、うん、そうそう、久保塚が。
で、あれよりも、もっと、なんていうか、弾けてるっていうか。
いや。
うん。
すげえな。
あの、怖いんですよね、見てて。で、常に暴力的。で、もう、キレっぷりっていうか、怖さ半端ないっていうか、うん。あの、ヤクザ映画史上一番怖いという、あの、なんていうかな、怖いと思われたキャラクターの一人らしいんですよね。で、これを千葉真一がやるんですけど、それ、まあ、千葉真一って人は、
はい、
それまで、キーハンターとか、
はい、
まあ、ヒーローもんとかやってて、正義の味方の役ばかりだったんです。どちらかというと、アイドル的アクション俳優の存在だった千葉ちゃんはね。
はい。その人急に。で、
それまでのイメージをひっくり返る、あの、ヒールっぷりで、とにかく、で、もう一つは下品で汚いんです。
うん、それを演じ切るってことだよね。
そう。で、暴力的。で、
今までずっと金玉描いてますから。
うわぁ、すごいね。
で、金玉書いて匂い書いたら、やりすぎだって怒られたっていうぐらい。
監督にね。
ところが本人はもうノリノリになってやった。
はいはいはい、はい。
で、非常に、千葉さん自身もインタビューではもう絶対は忘れられない役ですと。いうことを言われてるんですね。
だから若い子とこう付き合ったりするんだ、今でもね。
そこは知らない。
千葉さんすごいね。
JD とね、JD と。
JD と女子大生ね。
竹丸ちゃん、ここでは誰が好きですか？
まあもう、千葉真一と、まあまあ、二人います。まあ、千葉真一ですかね。やっぱりもう、クレイジーで、印象に、もう残る脇役というかね。まあ、主役なんですけど、はい、まあまあ、脇役というか、
うん、
もう、すごいっすよ。この人のブチギレっぷりは。とにかく親相手にも噛みつくし、うんその、顧みない、自分のその、組織を、顧みずに、もうとにかく感情のままに、戦い続けるっていう人なんですけどね。
これもモデルがいたってことなんでしょ？だから。
そう、モデルの方がい
ます。大丈夫なのね、その
人。で、それも、この実際頭おかしいぐらい、で、千葉ちゃんじゃないとあそこまでいかなかったんじゃないかっていうぐらい。
そうですね。
で、あれ見て、ね、ハリウッドのオファーが。
そうです、そうです。
ああ、そういうことか。
うん、サニーの
オファーが、はい。サニー一番だった、はいはいはい。
なるほどね、
はい。
うん。はいはいはい。
もう一人って誰？ちなみに。
もう一人は成田美紀夫っすね。
ああ、いいっすね。
成田美紀夫は、村松組の若頭。
村岡組の。
村岡組
の、はい。若頭でね。 CV、まあ、
この人はこの後出てくるんですよ、な、うん、4作目まで、
うん、まあ渋いですね、うん、あの大好きな役者の一人ですよ俺も、うん、
これなんかもう前髪バッツ なんだこれなんていう
おなんかちょっとオールバックでもないんだけど、
サンダーバードに出てきそう、
そうそうそうそうそう、でもちょっとあの声がいいんですよこの人、
低くてねドスが効いてていいんですよ、でまあこの人は、はい、その北王子金也が、はい、その実はその親がその村岡の組長が、うん、その娘を本当はよそへやろうとして、うんうん、その獄中で教えてくれた人が嘘をついたんだってことで、はい、その獄中で教えてくれた人を殺すわけですよ、北尾次金也は、
うん、
お前何嘘ついてくれたなっつって、
はい、
でも実はその後でこの成田美京に、はい、お前実は本当にお前を騙してたのは親だったんだぞって組長だったんだぞって教えられて自暴自棄になるわけ、
うん、うわ
なるんですけど、
そのシーン、
だからその人はちゃんとこう面倒を見るいい兄貴なんですよね。
そう。
ああ、なるほどね。
で、まあ。
いい男なんですよ。
そう。で、なかなかね、あの、声、なんとか全体的にこの人雰囲気がいいんですよ、成田美京さんは。で、この後、あの、探偵物語って知らないかな、松
田優作ね。
うん、そこで、あの、服部警部。
いや、そこまでは知らない。
知らない。工藤ちゃんっていうの知らない
知らないです。
あの、有名なね、警部の役で、トンカチで肩をポンポンポンポン叩いてて、工藤ちゃんだって
。あ、なんか見たことあるかも、それ言われたら。
それを、コミカルな、演技も後々やっていくんですけども。
成田美紀夫、
うん。もうちょっと残念ながら、もう早く亡くなった。
ああ、お亡くなりになってんだ。
存在感バッチリの人ですね。
ふとんちゃんは好きな人。
で、僕は好きというか、まあ、本当は千葉、僕も大友克洋の千葉新一なんだけど、もう一人は逆の、北王子金也、
はいはいはい、
あの山中役ね、山中雅、これもちょっとあのエピソードがあって、はい、実際はこれ、まあ、あの本でも書いてあったんだけど、実際は大友役が北王子金也で、はい、千葉真一は山中役だったんだ。
逆だったと。
逆だったの本当は。
へ
ー。でところが、はい、それを読んだ北王子金也が、
はい、
山中、あの大友みたいな役は僕はできないと。大友ってもう強烈な役なんで、はいはい、そのさっき言った下品で汚くて、
はい、
粗暴な役なもんで、できないと、
はい。
山中は俺がやるべきだと言って、東映に直訴したんです。
もうまあ意見出すの、こいつらもう。映画会社に直接言ってくるんだ、こいつらは。
で、東映っていうのは、東映の重役って市川歌右衛門さんって言うんだよ。要は北尾路欣也のお父さんが重役の会社なんです。
いや、もうそう。
んで、まあ、そこの意見が通っちゃってひっくり返ったっていうエピソードがあるんですよ、
ね。でも、それのおかげで、千葉さんは売れたんだ、ね、
で、千葉さんは、辞めるか、そのひっくり返った時に、やっぱもう、セリフ全部山中で頭入れてたらしいんですよ、千葉さん。それを、あの、何日間かくれって言って、あの、書けたらしいんですよね。で、その、じゃあ、その山中役をやった北尾事件が、この後もう一番最後の、関係性にも出る、これ違う役で出るんですけども、
出るんかい、
うん、それとは真逆の、その純粋で素朴な、まあ、ただ暴力的なんだけども、そういうまっすぐな青年を演じるんだけども、うん、それが、この人、目が綺麗なんですよ。
ああ、まあまあね、
うん。だからそれがすごく印象に残ってるなと思って。
うわ、なんかもう北尾路欣也が入ってこんくなってきた、もう今後。そんなんで役とか変えるんやったらもう入ってけへん。
そういう人だ、そういう人なんだなと思って俺も見て、あの、このエピソードでね。
じゃあ、つってるね。
じゃあ次の、ね、はい、次は第3作目で、これあの、仁義なき戦い代理戦争っていう
代理、
代理戦争。
はい。
で、一作目との流れになってくるわけですね。さっき、クレイのさっきの流れが、
はいはい
はい、この二作目を飛び越して三作目に来るんですけども、
はいはいはい、
で、今度はもう非常に複雑に入り組んだヤクザ社会を書いてる、
はい。
で、要は抗争とか裏切りとか、まあ、特に暴力も当然あって、密談を繰り返して、要は自分のエゴとか欲とか見栄とか、あと一番保身を押し通そうとしてぶつかり合う映画になるんです。で、ですから暴力シーンはちょっと抑えられるんですよね。
へ、
それよりも、その、杯外交って言われる、はい。で、舞台は呉、最初は第一作呉って言ったでしょ、
はい、
で呉から広島に広がっていくんです、話が。要は広島県全体と言われるけども、まあ、市が大きくなるんですね。で、さらに、今度から入ってくるのは、神戸の広域暴力団。
あら。
明石組と神話会っていうのも絡んでくるんです。
はい。だから例の組ですよ。
そうそうそう。
ああ、俺がさっき言ってた
ん
ね。
はい、そうそうそう。当時それに対抗してた組のモデルになってる。っていうのはストーリーがだんだん大きくなってくるんです。壮大になってくる。
はいはい
はい。で、暴力シーンは少なくなるけども、その分権力闘争とか、の場面が多くなる。ただここでもね、男気や仁義があるように見せるけども、誰もが仁義よりも己の保身とか欲とか、そういうものを優先してるので、ヒーローはどこにもいないと。はっきり言うと。いうのが、だから非常にストーリーを追っかけていくのは複雑なんですよ。あの人、
まあ、そうですね。簡単にざっと例えると、
はい、
例えるというか説明すると、その、兄弟分とか親子の杯っていうのがあって、
うん、
例えば同じ組織の中に、
はい、
その神戸の敵対してる2つの組と、
はい、
その兄弟分になった人が両方ともいたりするわけですよ、
うん、
だから子分の中でも1人の子分は神話界と兄弟分で、うん、1人の子分は
明石組
と兄弟分で、うん、みたいなことが起きてしまうわけですよ。でねじれてしまって、うん、じゃあそっちと縁を切れとかっていう風なことで揉めていくわけですね。
こっちは俺はダメ元出てながらもタイガースキャスト出てて、はい、もうそっち綺麗みたいな。
それはどうかな。まあ。
例えが下手すぎるんですけど、私さ
っき仲のいい人どうしてはやれないと。
い
うその友達同士とかね。いうのじゃなくて、要は杯を交わせやることによって、
うん、
要はお互いを攻撃しないよっていうのを、はいはいはい、まあ、交渉していくわけなんですね。
はいはい、
とか裏ではそうではないとかね、あるんですけど。
みんな勝ち馬に乗りたいわけですよ。
はいはい、そうね。
で、いうところでやっぱり大きい組織の方に行きたいし、勝つ方の喧嘩に乗りたい。
はい、
で、神戸の組織が後ろ盾を、があったりする中で、
はい、
誰がどっちにつくかっていうところで揉めていくわけですね。引き抜きがあったり、
うん、
っていうことなんですよ。うん、
ここにもヒロの構
造めちゃくちゃ複雑です。
めちゃくちゃ複雑なんだけど、ヒロの構造は、
はい、
肖像か、ヒロの肖像があっち行ったりこっち行ったり振り回されるわけなんです。
じゃあ菅原文太さんね、それが。
そうそうそう。それは山森さんの優柔不断さとか、のらりくらりと、あともう一人、内本さんっていう人が出てくるんですけど、この人も山森さん同様、まあ、のらりくらりというか、ずるいというか、本音を吐かない人で。
もう本当、ちっちゃい山森さんなんですよ。もうその、この人も喧嘩しない人で、ですけども、一応親分さんなんですよね。
はいはい、
でもこの人は商売の才能があって、
だんだん
後に実業家になっていくんですけど、
は
い、
タクシー会社を経営するとか。
そうそうそうそうそうそう。
この人はまあ広島カープにもゆかりがある人ですね。
あ、大丈夫
さんっていう人は、はい。その、野球の、うん、まあ、要するに谷町、
はい。
商売。
ああ、を連れてくるの？スポンサーを連れてくる。
そうっす。を、はい、やったり、初代の講演会を作った人なんですよね。
あ、そうなの？
はい。
内越さん。
その、野球のその球場ビジネスをした人なんですよ。はい。警備とか。
当時はね、その警備会社っていうのは、組織だってあったのは、そういう方々をお願いしてたんです。
ああ、なるほどね。
まあ、任侠の方をお願いして、
はいはいはい、
その人たちが警備会社をやってたり。
SP みたいなもんだ。
まあ、その、
いかつい人たちをさ、
揉め事があると、その止めに入ったりとか。いうのは、今やったらね、ちゃんとした警備会社さんがや
ってますけどね、
はい。当時はそういう方々がやってたと。
用心棒だ、本当の。
うん。で、この人タクシー会社で儲かっとったんですよね。でも実際は、その見栄も張りたいし、
はい、
なんだかんで、そういう暴力団組織を形成してるんだけども、ところがまあ、要はトトのつまりというか、追い込まれていくと。はい、お前が勝ち込んでいけやと。
はい、
ね。俺がいつでもあの、俺やったるぞっていう話になると、わしは そんなこと言うとりゃせんじゃないのって言って泣くわけ、泣くというかね、すぐ折れちゃうんです。で、違うもんに行かせると。
ずるいんだね。
ずるいんです。で、この人も最後まで生き残る人なんです。
なるほど、なるほど。
うん。うん、っていうようなのが、まあ、第2作の、うん、まあ、簡単なストーリーなんですけど、竹村ちゃん、誰が好き、印象に残ってますか？
でもやっぱり、この内越し、
内本さんね。
はやっぱり、うん、あ、はい。
本名言っちゃった。
本名だ。はい、
その、まあ、この後も出てくるんですけど、やっぱりこの、なんていうんですかね、印象的な雑魚キャラというか、
あの、本当に大いなる雑魚キャラやね、はい、そうですね、あの、山盛りとの違いは、はい、なんていうかな、泣くんですよ、この人、あの、内本さんはね、はい、泣かされるんです。
うん、
でしかし、おいおい、おいおいでもないけど、泣いてるシーンもあるし、はい、あと、弱気なんですよね。
うんうん
うん、で、弱気で、わしゃ言うとりゃせんじゃないのが決まり文句なんですよ。そんなこと言うとりゃせんじゃないのわし、とか言うのが、常に誰かのせいでした。
誰かのせい
で
した。
疑うと、勝手にしろのがお前、弓引いたなりじゃないの、言うてね。これ関係ないという感じで。
そうね。
で、加藤武さんという人が役者さんでやってるんだけど、はい、これはあの、後に金田一耕助シリーズの、はい、まあ知らんかな、轟警部っていう、分かったってやる人。
警部になるのみんな。
で、これがハマり役で後々上がってるんですけども、はい、この内本さんの、その、なんていうかな、客に優越感を持たせるっていう役がうまいんですよ。で、要は、このバカだな、こいつって、観客を思わせる、なんさけねえな、こいつって思わせる演技が非常にうまいんですよね。
すごいね、
はい。だからなかなか、あの、名役者というか、名優というか、うん、そういう、なんていうかな、この後は、あと 3作出るんかな、うん、?3 作。
最後まで。
最後まで。
最後は出ないか。4まで。
うん、この後、3、4と出るんですけども、
はい、
この人を中心に回されるところも多々あるんですよ。
へ
ぇ。で、こっから、あの人、梅宮達夫が新しい、
そうです。
キャラで出るんですね。
新しい役、
はい、今度は関西弁で。
ああ、明石組
だ。そうそう、はい、明石組の、若い衆で出ます、
はい。
で、その時に梅宮達夫は、
はい、
その実際のモデルになった人と、はい、まあ、会ったり食事したりしてるらしいんだけど、その人が眉毛が薄いらしいんですよ、
はい、
でその人に似せよう、まあ、迫力を持たそうってもらって、はい、眉毛を動乱で固めるわけね、潰しちゃう、
はいはい、
ところが汗かくと動乱って落ちるじゃない、
はいはいはいはい、
めんどくせえって眉毛剃ったらしい、
うわ、
で眉毛全剃りして演技をしてるんですけども、
はい、
でまあ梅宮達夫が後にインタビューで、はい、それで家帰ったらアンナが泣いて寄ってこなかったと。
何の話だよそれ。
というエピソードもあるぐらい気合を入れてるんです。
ああなるほど、それにまあそうね、そうなるまでもう娘に嫌われてもっていう感じね。
うん、そうそう。でそれぐらいまああの梅宮達夫は気合い入れた役ですね。
まあ、今日はまあこの第3話では、
はい、
最後の方に出てくるんですけど。
はい、
まあ、小林明ですか。
そうですね。これは俺は第4話で言うと思うんだけど。
はい。こっからまあ、もうほぼここから先の主役と言ってもいい。
そう。うん。
役回りなんですよ。
そう。
小林明さんはどっち？どこ？
なんだ、山盛さんの、なんだ、山盛組の若頭になってくると。で、それまでは入院をしてたんですよね。病気がちで入院してたんだけども、そのいろんな人が裏切りやら何やらあるもんで、山森さんが担ぎ上げるわけですよ、彼を。
あれ、村岡組になってますね。
村岡組っていうの
吸収しちゃうんです。
そうそうそう。山森さんが、山森さんの前にその村岡さんって人が親分になってたんだけども、
ほう、
山森さんが、村岡さんが病気で倒れ、もう引退しないかと、
あ、はいはい、
なった時に、そこの内本さんがナンバー村岡組のナンバー2だったの。 で、その下に、さっき言った小林明とか、はい、何人か子分がおるわけなんですよね。
成田さんとか
山下慎吾とか。ところが、内本さんがなるもんだと思ったんだけど、さっき言った内本さんっていうのは、まあ、優柔不断な人なんです。
はいはいはい、はい。
だもんで、こんなやつに任せられんっていうことで、うん、その下の若い衆は、山森さん。要は、親分さんに、
村岡君が全然分かんなかった。今回は山森さんは
山森さんがのところに、村岡の若い衆が親分になってくれって頼みに行くわけです。内本を犯して、内本じゃダメだと、あんな優柔不断なやつだ、
はいはいはい、だから広島の人間は知らないわけですよ、その山森がどういう人間か。
あ、はいはいはい、
ただ呉の大親分っていうことなんですよね。
で、ところが、内本面白くないよね。
うん。
だから、内本の兄弟分で、広野がおるわけなんです。
広野は誰？
要は、菅原文太。
ああ、はいはいはい。
で、菅原文太知ってるわけ。山森のこと。はいはい、ずるいおっさんやつ。
そうね。う
ん。で、じゃあ、内本は出てったわけですよ。その、村岡組を。もうやっとれんって、
はい。はいはいはい。
で、出てって、広野と組んだわけなんですね。で、そこで、山森対内本で、構想が始まるんだけども、うん、っていうのが、その、話の流れなんですよ。うん、その裏に明石組と新和会というそのバックボーンをお互いにつけ合って、
はあ、なるほどね。
だから明石組の梅宮達夫と、うん、その菅原文太兄弟分なわけですよ。
はいはいはい、
は
い、
なので仲いいです、はい、終始ね。
なんでそこに神戸が絡んでくるっていうことなんですよ。
神和会、
新和会、
新和会、
新和会、ごめんなさい、う
ん、でまあまあそれが話のスタ、あの筋ですね。じゃあまあ次、じゃあ次いいですか。
はい、
行きましょう。
次はあの仁義な戦い頂上作戦。
はい、作戦で、はい、
うん、で代理戦争から引き続いて、さっき言った広野の打ち越し内本組と、
はい、
山森率いる山森組との構想を中心にしたストーリーなんですけども、
はい、
ところが今度はね、ちょっと時代が変わってくるんですよ。
ん、
何が変わってくると、それまで暴力団の傍若無人っぷりに、うんうん、ずっと耐えてた市民が怒りを爆発させるわけ。要は街中でドンパチドンパチやる。
それはそうだ。
当然ね、うん、それに巻き込まれた人も何人も、ね、あの市民の方が、
はいはいはい。
で、さらにマスコミが立ち上がったわけ。
お、
これマスコミが立ち上がって暴力団包囲網を形成したと、
はいはいはい、
それを引っ張られるように警察もやっと動き出すと。
あ、なるほど、ね、
で彼らの撲滅に動き出すわけ で、ね、で、はいはい、頂上作戦って名前は、はい、要はコッパばっか捕まえとっても警察はしょうがないわけです。
はい、コッパ、コッ、
要は雑魚ばっか捕まえたってね
、はい、
親分を捕まえなあかんっていうことで頂上を取るっていう意味で頂上作戦ってなんです。
は
あ、で、これまでの、で、要は、これまでの抗争相手、要は、さっき言った内本と、はい、山森じゃなくて、今度は警察が入ってくるんです。
なるほど。
で、もっと大きなのは、世間っていうものが出てくるんです。
なるほどね。
で、彼らの敵っていうのは世間であって、マスコミは連日彼らの暴力行為を、まあ、報道するわけですね。
はいはい、
あの街で、発砲事件があった、あっちで何があったと。
はい。
で、そうすると市民も彼らを、今までは任侠の時代は、戦前とか任侠の時代は、そういうヤクザモンっていうのは、市民の中の一人だったんだけど、彼らを敵視、市民が敵視するようになっちゃうわけ。
はい、
で、警察は暴力団幹部連中を逮捕することによって、暴力団の力を弱めようとした。
はいはい。まあ今の流れですよね。
ね。しかしなんです。はい、今度は主、要は、幹部がいなくなった暴力団はどうなるかって言ったら、若い衆がまだ残ってるわね。
はい。
で、若い衆っていうのは今までは喧嘩するんだったら黙ってたの、
はい、
でもやりたくてしょうがないわけですよ。若い力が溢れちゃって、
はいはいはい、
制御不能となって今度は町中で暴力を繰り返すと。
うわ、
で、ところで、まあ、だんだんだんだんそういうことあるけども、その親分連中はどんどんどんどんされてる。さまざまな容疑で逮捕する親分連中ね、上の方の幹部連中捕まっていくんです、
はいはいはい、
で当然その中に白のまあ、菅原文太も捕まると。
あらあらあら、また捕まっちゃうの。
うん。で、幹部で、彼は、執行猶予中なんですよ。
ああ、はいはい
この前のね、それで捕まってしまう。
はいはい。第一シリーズで出てきて、
そうそうそう。
はい
はい、その後でも、まあ、微罪でもないけども、誰かを殴ったっていうことで捕まってしまう。
あらららら、ら。
そうすると、弁当食わされるってよく言うんだけども、その、残ったあれで、余罪で7年と。刑期を打たれる。で、他のさっき言った連中も、はい、あの幹部連中も捕まっていくんだけども、一番長いのは広野の7年、まあ、竹田って言って小林明も同じぐらい、
あ、捕まっちゃうんだ、
うん、であと山森さんも、まあ、くだらん誰か協定上の誰かを殴ったっていう理由で1年半とそんな時で、まあ、どんどん捕まっていくことによってそういう、まあ、古い時代の要は暴力だけの時代のヤクザがだんだん廃れていくっていう話なんですね。
ああ、なるほどね、
うん。で、現代のようにそういう、なんていうかな、暴力団が形成されていくっていう話のスタートなんだけども、このシーンで一番最後のシーンが特徴的で、
はい、
裁判所、まあ裁判にかけられるわけですね。
はい、
で、裁判所の廊下で、まあ、菅原文太と、はい、小林明が、一緒になるわけですね。あの、廊下で一緒になると。
はい、
でこんな何年打たれたんやと。あ、お前何年になるんだって言ったら、はいはい、菅原が7年やと。
はい、
で、武田、小林明は、ね、俺もそれぐらいかもしれんの、と。
それぐらいですって言ったのね。
小林明が。頑
張れ。お前なんだいっつってね。
なんだよ、それ。で、武田から、で、山森さんは、山森の親父はなんぼやねんって言ったら、はい、1年半や。
わ、少な、どう？
で、1年半と7年じゃ、魔尺に合わんのって言い出した。和尺に合わんのって言ったんかな。
はい、
で、もう時代は変わってきたよねっていうことを2人が言い合うっていうシーンで、ラストシーンなんだけども。
あ、すごく脱走するの？
だラストシーン。
ラストシーン、ごめんなさい。全然聞き取れない。ごめん。
で、時代が変わっていく。で、その時に、要は寒い、なんだ、裁判所の廊下で、もう二人とも足がガタガタ震えてるわけなんです。
はいはいはい、
寒い中で。こう寒さが、今までね、若い時は、もう泥水すすってでも生きてきたのが、
あ、なるほどね、
年取ってきたら、もう口が肥えてしもて、
はい、
この寒さも身に応えるようになってしまったと。
はいはい、
もう俺ら終わりやのっていうのが、最後なんですよね。
いや、なるほどね。
それが人気映画シリーズで一番、まあ、名シーンと言われるシーン。
へぇ、最後ね。
うん。で、これ、本当はこれで終わりたかったんですね。
笠原。そうか、まだ第4だもんね、これが。
笠原さんっていう人はこれで一回締めちゃうんです。
はいはいはい。
で、この第5弾があるんですけども、一応本人、笠原さん自身はこれで終わると考えてる。で、その中で、まあ、ちょっと主役以外で、印象残る人って言ったら、さっき言った、僕は小林明。
はい。
僕はこのシリーズの中で多分一番好きなの小林明かもしれない。武田明役の小林
明。一番
かっこいいんですよ。で、それまでの登場人物、菅原文太とか、
はい、
松方弘樹とか、梅宮達夫とか出てますよね。
はい。
その人たちとは明らかに違うのは、物静かなんですよ。決して怒鳴らない。防衛の動画とか、あんないことはないけど、少ないです。でも、下からこう、なんていうかな、こう。
決して怒鳴ることはないけど、少ないです。
そうね。通訳してくれた。
で、まあ、俗に言うインテリヤクザです。お金勘定も上手やし、商売、金集めもうまいんです、この人。
インテリヤクザが俗に、うん、うん、そっか。
今で言うインテリヤクザと言われるのの走りですね。
今であるのね、その言葉は。
あります。
アウトレイジのカセリオみたいな。
そうそうそうそう。
ああ、はいはいはいはい。
イメージと
さけしさんの映画ね。
そうそうそう。
ちょっとまあキャラは違いますけど、まあ、ああいう、ちょっとこう、頭の切れる。
なるほど。
そう。で、それまでの薬剤役は、恫喝とか、大声とか、大見を切るっていうのが一般的だったんだけども、クールであって物静かで、冷静に物事を判断するっていうイメージがあるんです。
なるほど、なるほど。
で、小林明自体は、日活のアクションスター、渡り鳥シリーズとか言って、あったんですよね、はい。それのスターだったんですよ、それまで、日活映画の、はいはいはい。それが独立というか、東映の方に移って、初めての映画で、それでヤクザ映画をやる。それまでヒーローだった人がヤクザ映画をやったん
です。でも主役級は主役級。
主役級。で、 彼もやっぱ菅原文太と張るわけじゃなくて逆の演技をしてですね、存在感を持たせてこの作品を重厚にしたっていうふうに言われてる。それぐらい、彼にとっても転機になった役どころじゃないかなと。
なるほど。
竹村ちゃん誰がいいですか？
やっぱり小林明がすごいその存在感がもうずば抜けてるんで、終始。
まあね、さっきの言った内本さんと小林明、この2人がこの第4話もね、中心になるんですよ。で、なんていうかな、見え張ってギャーギャーギャーギャー騒ぐ内本と、物静かに、クールに答える武田、の小林明と好対照なんですよ、この二人が。まあ、対峙するんですけどね、二人とは。喧嘩するんだけども、そこが物語の、なんていうかな、軽さっていうか、面白さと重厚さを加えてる、作品ですね。
結構見たら、丹波さんがその、明石組のトップだったり。
で、まあ、ね、写真でしか出ないんです
よね。そうなんだ。
だから、その、杯を交わしている、指揮をしている。
ああ、そういうこと、ね、
とか、調印式してるとか、その相続襲名披露の式とか、そういうところでしか写真で出てくるんです。はい、
夏柳さんも出てますよ。
夏柳さんはチンピラ役なんですよ。
ああそうなんだ。
この人がちょっと惨殺シーンがあるんですけど、
いやいやもう
惨殺シーンは実際あった話らしいんですね。ウィキペディアで見てください。今言ったら千年さん倒れるかもしれない。
いやもうやめます。
で夏柳勲さんもそのまっすぐなチンピラなんですけども、
はい、
病気の兄貴かな、
はい、見ちゃった、
っていう人なんですよ。
鼻をそぎ、うわごめんなさい、鼻を取るみたいな、はい、
そうそうそう、そういうシーンがあるんです。
うわもう勘弁してくれ。
でこれも実際の、実話ですね。
じゃあ夏柳さんも実際に鼻取ってるんだ。
夏柳さんは取った方か。ああそうそう、
取った方、
取られた方じゃなくて取った方。
うわもう怖え
怖え怖え
んですよ、夏柳さん怖えわマジで。マジで、お亡くなりになった方をもう言っちゃいけないですけど、
まあ、この人もここで存在感を本当に見せた、まあ、そんなに主役級の人ではないと思うんで、存在感を見せた人の一人じゃないかなと思われますね。